ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ちなみに旧石器時代2500年前は人の寿命は15歳ですね。
は
い、おかめさん191歳ですね。
調べてた人がいるんだ。
総重量6000トン。
6000トン。
6000トン。
そんな生物がこの世には。
はい。
科学のラジオ、ラジオサイエンティア。
科学のラジオ。これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師をしながら芸人をやっている不可思議変態人間黒ラブ教授とともに、さまざまな科学サイエンスを根掘り葉掘りと聞いていく番組である。
科学のラジオ、ラジオサイエンティア。
間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので、興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるので、そちらを参考にしてくださいと、うん、まあいつも通り始めました。
はい、
けども、
はいはいはい、
この番組
ほう
おかしい。
なんでですか？
なんか分かんないけど、
はい、
日本放送からの評価が若干高い。
僕あんまり知らないですが、そうなんですか？
あ、そうですね、
は
い、そうなんですよ、若干高いんですよ。
若干高いですね。
そうなんです、なぜかというと、
はい、
この間あの1月の1日に
やった、
ね、あの年が明けて1時間後に日本放送の地上波で特別番組をやりました、
はい、
ね、新春スペシャル科学で辰年、科学的じゃない唯一科学的に存在しないと、言っていい、年によ。
そうですね、
他の干支は全部この地球上にいるであろうのに、
よりによって
そうです、よりによって辰年にやった、まあ、2024科学のラジオ4時間生放送、
これすごいらしいですよ、ね、4時間であんまりないんですってね。
ないです
知らなかった、いつも4時間やってるのかなと思ってました。
そうそう、ないです、で4時間でいいんじゃねって言われてい
やいや、
そんなことありますかねって思ったんですけど、
はい、
でもただ4時間でも収まらないぐらいだったんですよ。
そうですね、
ない時にはすごかったですからね、ゲストね、古生物学者の柴原明彦先生。
そうか、
ね、最近コロコロで漫画化されたりしますよ。
いやすごいです ね
恐竜博士として、で自然人類学者で、国立科学博物館の館長篠田健一先生、なんかもうすんごい重要なテレビ番組とかむちゃくちゃ出てますよね
そうですね、いろんなところに出てますよね。
ねえ、
うん、
で師匠なんですよね。
そうです、ボスですね。
でそして物理学者でノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章先生。
いやー、ノーベル賞の受賞者まで来ちゃいましたよ。
そうなんですよ。
すごい。
お越しいただいて。
科学のラジオ。
そうなんですよ。ね、でさらに、工学者でイグノーベル賞を受賞した、そうノーベル賞学者の方と、イグノーベル賞学者の方と両方お越しいただいて。
なかなかないですよね。
そうです。馬淵清先生。
うん、
はい。でこれあのもうポッドキャストにも、これはお話をもちろんね持ってこないのもったいないので。
そうですね。
バックナンバーにありますんで。
はい。
聞いてない方はね、ぜひと思うのですが。が、まあ一部で大変話題になりまして、
いや嬉しいですね。
で日本放送の、なぜか評価が高く、
おかしいな、
我々だけが楽しくればそれでいいと思ってやっていたのに。
僕実験失敗したんだけどな、成功したことになってんのかな、
うん、あれはね、あの成功したけど成功してなくても別に良かったんですよ。そこ
はそうですね、
そこは
あ、そうなんだ、そう、よかったよかった、
まあ、ってことでですね、
うん、
またまた、ゴールデンウィークに特別番組を地上波でやらせていただくことになりました。
科学のラジオ月に行きたいスペシャル来たよ。
いや、あのこれも科学のラジオやってって話になってで科学のラジオやるについて、テーマはこれだよって指定されたわけじゃなくて、
はい、
君たちがやりたいことはなんだねと白紙の小切手ですよ。
そうですね、
で宇宙行きたいですっていう話を ね言ったらですね、月がいいんじゃないかと。そうなんですよ。だからこの間のほら岸田総理がね、
はいはいはい、
2024年の、ま、なんか国賓待遇でアメリカ行ってきた時に、
うんうん、
なんと日本人が月に行くぞっていう話が出たじゃないですか。
出ました ね
なので、ここはマジプロに聞こうと、いうことで、ゲストにですね、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構JAXA です。
わお、ついに JAXA、
はい、
JAXA が来ましたか。
ね、
で数々のプロジェクトに携わられたですね、はあ、川崎和義さん
は、
川崎さんのお名前だけで
結構いろんな記事とかで出てますよ。
ああ、うん、その本丸が、
はい、いっぱい聞けちゃうんですか。
そうなんですよ。
わお、
今回NASA のアルテミス計画、
はい、
で当然 JAXA もそこに関わってくるでしょうから
ですね、
JAXA の計画をお伺いしようということになりました。
いっぱい聞いちゃいましょう。
放送は2024年の、5月の5日、深夜1時40分から深夜3時までの生放送です。
また深夜
ならいいだろ う, っていう多分ならいいだろうという評価なんだ。
なるほど
評価としては。
なるほど、ありがたい。
まあね、でこちらも FM93 AM124 にラジコでも聞ける日本放送でお届けいたしますので、
はい、
まあ、なんかまた生なんだよね。
ぜひぜひ
ね、お聞きいただきたいと思います。
また深夜、
はい、でポッドキャストにももちろんね入れさせていただけるようでしたら。
あ、そうですね、
はい、それはもうお届けしたいですから、ね、
でも皆さん生で聞いてほしいですよね。
ラジオはやっぱりね。
じゃあちょっといいですか、この間の実験、ラジオ作るのリベンジをやりたいと思います。宣言しちゃった今俺。
やる？今度1時間20分しかないよ。
うわ短っ。
この間の4時間はだからめったないんだってば。1時間20分ってもう普通よりちょっとあるぐらい、
ちょっと5時間ぐらいで今回かけ丁寧に作ろうかなと思ったんですけど、
うちでやってきてそれは。
あ、でもちょっと新しい技術を使ってラジオを作ろうと思います。
ほー、
ちょっと変えます。
ほー、じゃあもうそれはじゃあ、お任せしますけども。と、
は
いうことで、一応ラジオはやりますよと、はい、地上波特番ありますんで、よろしくお願いいたします。
うん、します。
言いつつ、今日からはテーマが変わるんですけど、うん、それは宇宙じゃないですね。
あ、宇宙違うんですか。
はい、違います。
あ、違うんですね。
違うんです。ある意味関わりが大きな意味ではあるかもしれませんけど。
けど
はい。ということで、はい、じゃあ今回からのテーマをクロラブ教授、お願いします。
寿命と老化、イエーイ。
寿命と老化。
いや、やばいやば。
で寿命と老化。じゃあ今おじいさんが渡り廊下を歩いている図が浮かびましたけど。
違います。
そういうことではなくて、寿命は寿命で、まあもちろんもう分かると思いますけど、老化はまあなんですかね、だんだん人が老いていくという、
ね。そう、フレイル状態とかね、そういうあれですよね。
うん。まあとりあえずね、宇宙から寿命まで、まあ科学という枠でくくってお話をしようという科学のラジオ。
広いですね。
ですが、まあ、今回テーマは、すんげえ壮大ですけど、まず、寿命っていうか、意外と死んでるって決めんの難しいんですってね。
そうなんですよ。結構科学的には難しいです。はい。
だから、なんか、なんとなく、ああ、もう本当死んじゃったとか、なんとなく言ってますが、そんな簡単なことではなく、なんか、死ぬを定義するということは、イコール命を定義することにも、
そうですね。
なるわけで、
はい、
そうするとじゃあ生命って何よみたいな話になっていくので、言っておきますね。日本の、お医者さんとか警察とか、そういう人たちが考える死とは、まず心拍動の停止、心臓のこのね、ドクドクがなくなる、それはわかりますね。それから自発呼吸の停止、呼吸が
そうですね、
なんかもう止まってますねとね、いうのありますよね。であと、瞳孔散大、この目の瞳孔のところに、特にね、なんか医療系ドラマとかだと、
そうですね、
お医者さんが目をパッて開けてペンライトで、
そうそうそう、脳が反応してるかどうかを見るやつですね。そうそう、それが死んでたら動いてなかったらダメだっていう。これあれですか、24時間立たないとその後仮装しちゃダメなんですよね。
あ、そういうこと。
そのぐらい分かんない、復活するというか、
まあ、蘇生の可能性がある
というね。そうです、そうです。だからたまにありますよね、そういうニュース、
まあ、たまに、
たまに
こうなんかいわゆる棺に入れて埋葬するタイプの時に、
はい、
なんか中から声が聞こえるみたいに。
いや、本当にそれは本当に科学的にちょっと分からないところもあって、最近の研究だと亡くな生命維持装置を外してから脳波でちょっと経ってから終末核遠征脱分極っていう反応が起きると、脳波の電極がこうバーンってね上がると、もう完全に回復できないっていう、細胞が爆発というか分解した時の反応が見れるらしくて、そこが本当の死なんじゃないかっていう研究もあったりとか。
それ最近なんだ、やっぱり。
結構最近だったりしますね。結構ね、ちょっといいですか、その死の研究だけ一瞬だけ、新しい研究では2018年なんですけどぐらいかな、20匹のマウスと43匹のゼブラフィッシュに死後遺伝子解析をしたんですね。したらですね、死後になんとマウスは515個の遺伝子が活性化したりとか、
ゼブラフィッシュでも死後548個の遺伝子が活性化したんですね。あ、僕たち笑ったりすると笑った時の遺伝子が活性化して生きてる時はね、そういうのがあるんですけど、死んだ時も死後にそういうのが活性化してるんですよ。
だから
ことが分かったんです。
すっごい分解していくと、まあ人間だろうと生物は、なんかこう遺伝子っていう要素が現れるわけですよね。
そうそうそう。
でその遺伝子っていう要素は、死んだ後に変化を見せていると、
内部で何かをやって全然分かんないんですけど、免疫システムとかがんに関わるものとか、だからもう一回復活するようにとか、ストレスを打ち消すような何かが出てる可能性があるみたいなのが論文で出てました。
やっぱりだから分かんないんだ。
いや、まだ全然分かんないですね。
一応だからさっきの24時間空けるっていうふうに話がありましたけど、まあ、一応死んだも亡くなりになったと思うんですが、
そうなんです。だからグラデーションなんですね。生きてると死ぬのその境があんまりこう
なんとなくこれこそが絶対のなんか、ね、分断のような気がしますけど、生きてる死んでるもグラデーションなんだ。
そうなんですね。
へ、
まあ、その中で、まあ、脳死とかだったらとか、まあ、心臓死でもいいですけども、臓器を摘出して適切な処理をすれば、心臓だと4時間、肺だと8時間、まあ、肝臓小腸12時間、膵臓腎臓は24時間ぐらい持ちますけどもっていう感じですね。
しかも、なんて言うんでしょう、まあそのね、もともとの主だった、脳死になってしまった方は死んでしまっても、はい、例えばじゃあその方の心臓が他の方に移植されたら、その人は心臓は生きてると言えば、
そうですね、
心臓は生きてるわけですもんね。
不思議ですよね、そう考えるとね。本当に
本当にまだだから、まあ、人類とか科学がまあ、簡単に言うと死が分かってるわけでもねえなってことですね。
そうですね、
まだ多分こんな感じだろうと言いつつ、
そうですね、
未だに研究はそんな絶対的なところでも
揺れ動いているわけですね。最近もう一個いいですか。
え、聞きたい。
あの死亡くなる直前に苦しい感じになると思うんですけど、脳内ではあの脳内エンドルフィンっていうのが結構出てて、科学的に、
はいはいはい、
なので多幸か幸せ感を感じてるらしいんですよね。
そうなんだ。
でもちょっと苦しそうに見えるから、みんな外れ、この、何でしたっけ、
あの、まあ、人工呼吸器とか、
人工呼吸器を外しちゃうと、それが出なくなるので、そこら辺がちょっとどうすんだみたいな、それ分からないわけですよね。死ぬ直前ってもう、その人は声出せないので。
そうね、だから、なんて言うんでしょう、亡くなった瞬間に、どんなお気持ちでしたかって聞いても、そうそう、
できないので、
まあ、もう答えられないですもんね。
はい、
ね、
だその研究も少しずつ進んでいって、その脳内エンドルフィンが出てるっていうのは確かなので、
へ、
結構、あ、じゃあ、苦しんでるわけでもないのかなというのも、あったりですね。最近あの BMI ってあのよく知ってます
BMI って体重測った時に
そうだ、肥満度とか
出るやつだよね。
あれですね、体重割る身長とかあれですよね。
なんかあの数式ちゃんとありますよね。
そうですそうです、
まあ、ありますけど、
その BMI を見ると、あのいつこう亡くなる時というか、もう死ぬ直前の時にもう諦めるかどうか、どこに指標を出すかっていうのが分かるようになってきたんです。BMI っていうのが、え、
体型の問題でしょ BMI って。
BMI はあのいくら、まあ、最後の死ぬ直前なんですけども、あの食べてもどんどん減っちゃうんですって。5年前ぐらいからだんだん分かってきたんですよ。
亡くなる時にあの痩せちゃって、もうあんな痩せちゃったらあの人いつ亡くなっちゃってもみたいなことを、確かに我々経験的に言いますよね。
わかるんですけど、科学的に、
そうなの？
そういう研究が出てきて、もしかしたらこの BMI を使うと、そのまあどういうふうに
この今後この方の寿命が、
まあ、まあお互い ご家族もこう どこまでこう延命するかというか、そのあれが分かる可能性もあるっていう研究がありますね。
へー、
結構重要というか。やっぱり分からないものだったので、そこが科学的に少しでも分かるとなると、本人も苦しくないかもしれないし、というのもありますね。
すごいかっこよく言うと QOL ってやつね。
あ、そうです。
クオリティーオブライフを考えると、
そうです、そうです。
これは分かっといた方がいいんじゃないのと。
うん、あ、っていう研究もありますね。
なるほど。あんまり息のない延命も本当はしない方がいいしね、みたいなことが分かってくるようになるんだ。ま
あ、考え方もあるんでしょうけどね。
でもそんなに最新の研究でいろいろ変わってるんですね。
そうですね。ま、ただ分かりづらいとこなんですけどね、進まないとこですけどね。
まあね、だってね、もう一回あのとりあえず比べてみましょうとかできないし、ね、
できないですからね。
ここはね、
そう、う
ん、この人は生かしておいて、この人は死んでいただいてるみたいなできないですからね。
できないですからね。
うん、いやというまあ死というのは、はい、そもそもが難しいわけですが、
うん、
ただ、まあ一応、まあ、大体の人は さっきのその、なんですか、心拍動の停止、自発呼吸の停止、動向三大とかがあったら、
う
ん、まあまあそこがなくなったという、
そうですね。
ほぼなるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、じゃあそれが何歳だったってことで、
はい、
寿命というやつが、
はい。
わかりますね。
そうですね。
はい、
寿命、
はい。一応じゃあ日本人の平均寿命、
ほう。
言っておきましょう。2023年に厚生労働省が発表した数値で言うと、
うん、
男の、男性の平均寿命が 81.05 歳。
お高い。
で、女性の、平均寿命が 87.09 歳。
お
はい、でも同率で世界一キープ。
すごい、まあ、日本人強いですね。
長生きなんですね。いいことだと思いますよ。
そうですね。そうですね。
うん。うんうん、いやでもなんかもう人生半分過ぎてんだな。
なんか暗い気持ちになっちゃう。
まあ、暗い気持ちというか別にね、いやだんだん伸びてるんでしょこれ。まだね、日本人の場合
は。ちなみに旧石器時代2500年前は人の寿命は15歳ですね。
はい、へ
それから比べたら。とんでもないですね。
旧石器時代はもう義務教育が終わった頃には、
はい、はい、あでもこの時はもう本当にあの、まあ、乳幼児死亡率が動物に、ね、狙われたりとか、
あ、
そういう死に方もあるので、
なるほどね、
はい、ありましたけども、明治時期では平均寿命40歳ぐらいだと。
あ、明治で？
明治で。
あ、まだそんなもんなんだ。
はい、はい、そういうのが出てますね。
あ、うん、まあそれが倍ですね。
そうですね。
明治時から100年ぐらいで倍になってるってことでしょ。
はい、
すごいですね。100年で40年伸びるって考えると爆発的な伸びじゃない？
これでもあのなんで伸びたかっていうのは、はい、あの結構子どもの死亡数が減ったからがかなり影響あるんですけども。
なるほど、そうですね。
そうそうそうそう、
乳幼児死亡率というやつが、
うん、そうそうそう、
どうしてもね、あの文明が進んでないと高いから、
うん、そう、
あ、だからそれ聞いたことあります。なんか20歳以上に限ると意外に、
うん、あ、そうそうそう、結構まあ、変わらないというか、
も
とも
と 今も、はい、まあまあそれぐらいのことはあるよねという。
そうですね、うん、
まあね、例えば80歳まで生きた方がいて、うん、0歳で亡くなっちゃう赤ん坊がいたら、うん、これ平均年齢40歳ですもんね。
そうです、そうです。
っていうことには多分なるんだと思いますけども。
あとは平均寿命はいいんですけど、健康寿命がどう伸びるかっていうのが結構ポイントになって、うん、今日のテーマに結構つながってくるので。
なるほど、
はい、それもあったりしますね、
うん、まあ、じゃあちなみに、
うん、
他の動物、
はい、
で、あ、どうやってまず寿命調べるんだろうってのもありますけど、
はいはいはい、
どれくらいなもんなんですか。
あの亀のジョナサンって知ってますか？
亀のジョナ、ウサギのジョナサンと
じゃなく亀なんですけど、
亀のジョナサン、カモメのジョナサンじゃなくて、亀のジョナサン。
亀のジョナサン、セントヘレナ島にいるジョナサンいらっしゃらないですか？
あの、ナポレオンが流された島か、セントヘレナ島。
あ、ですかね。
確か
そうですね。
うん、
あのそのそのおかめさん191歳ですね。
調べてた人はいるんだ。
そうですね。
多分人間一人じゃ測りきれないから、
はい、
これファミリービジネスでちゃんとジョナサン何歳か数えた人がいるってことですね。
ただ正確ではないので、もしかしたらちょっとずれるかもしれないです。
あ、
もっと言ってるかもしれないとか、
うん、なるほど、
はい、
あとは
あとグリーンランドシャークっていうサメがいるんですけど、うん、そのサメも多分390歳ぐらいだと。
サメってそんな長生きなの？
そうですね、そのサメがいて
390年、
はい、
江戸時代から生きてるよ。
すごいゆっくり動くんですよ、泳ぐんですよ、すごいゆっくり。目もねちょっと真っ白くなっちゃってて、ちょっと多分最近感染しちゃってるんでしょうね、ちょっと失明しちゃってるかもしれないです、ね、
だけども生きてることは生きてる、
はい、
はあ、
そういうのもいらっしゃいます、
は
あ
は
あ、でこれなんて多分、あ、そうですね、あとあの北極クジラ、
うんうん、
これはもう人間にかなり近い部類ですよね。
哺乳類だから。
そうです、そうです、うんうん、これも200歳ぐらい、200年以上は生きているっていう感じですね。
ていうか、あの、なんだろう、やっぱりカメは1000年みたいなイメージありますから、カメ、うんうん、の長生きは分かるんですけど、
はい、
カメよりサメとかクジラの方が長生きなんだ。
まあ、あの全部が全部じゃないのであれですけど、これはなぜかすごい生きているっていうのもありますね。まあ、
これ調べるとなったら大変ですもんね。
そうですね。
どうやったってね。
うん、
あれ植物は？
植物だとユタ州のフレッシュレイク公園にあるんですけども、
は
あ、パンドっていう、まあアメリカ山ならしっていう、なんでしょうね、イチョウみたいな木、
うんうんうん、
黄色いそんなようなあれなんですけど、うんうん、あれはあの超個体って言って。
うん、
ものすごい一本はちっちゃいんですけど、根が張ってあって全部の木が同じ個体なんですよね。
え、
総重量6000トン。
6000トン。そんな生物がこの世には。
はい、その生物の寿命は14000年。14000年生きてるっちゃ生きてますね。
もうやつらからするとなんかもう ふわブッダまだまだみたいなぐらいの
もう林もうそうだ林ですね。
すごいね。
完全な ああいうのが一個体としてはそんなのもいますね。
なるほどな。なんか寿命って不思議ですね。
不思議です ね、 ね本当に
生物種によって全然違ってきた、
ね、バラバラですよね。
うん、まあ、今のところなんですかね、寿命はなんで決まってるのかっていうのは分かんない、うん、
これね意外と分かんないのもあるし分かるのもあるしみたいな感じなんですよね。結構調べられたり質問もありますけど、
あ、分かってないものもいっぱいあるぞと、
うん、例えばベニクラゲっていうクラゲは、うん、あのもう一回若返りますし、そういうのもいますし、だ本当にめちゃくちゃですあの寿命がほぼないみたいな、うん、無限になってしまう、若返ってしまうので、うん、ちゃんと環境が整えば、
うん、
そういうのもいるんで、うん、なんかめちゃくちゃですよね
なんか死ぬのも、うん、なんか生物の戦略によって、うん、死に方が全然違うっていう、
単純な生物ほど無限に生きてるのもいるんですけども、そう、生っていうのがあることによって有限になってきた、寿命が出始めてきたっていうのが大体な流れですね。
え、そうなの？
そうそうそうなんですよ。
あの男性女性、まあ言い方は、うん、
はいはいはい、
動物によって違うでしょうけど、はい、生き物によって違うでしょうけど、はい、生ができると、
そうなんですよ、性ができることによって、まあ、有性生殖で遺伝子が掛け合わさるんですね、はいはいはい、そうすると設計図が変わるじゃないですか、
うんうん、
それはあることによってこの寿命っていうのが生まれてきちゃったんですよね。
はだ、次の世代をなるべく残した方が生物として
ちょっと変わって残る、その多様性というか、
あの何かに適応する可能性が上がるからっていうこと。
そうですそうですそうです。
へ、
全く同じだと本当にこうずっと生きれるんですけど、うん、もし何かの環境、ほら特に昔の地球なんて環境すごい変わるじゃないですか、
はいはいはい、
その時に全滅しちゃうので、
は
あ、そういう多分あるんであろうと、それ完全には分かってないんですけど、生物学者はそういうふうに考えてると思いますね。
一応の今の仮説としてはかなり確からしいものとして、
うん、まあまあまあそうですね。
なんだいなんだいなんだい
ちょっとでかい話になりましたけど、
いやでもそういう話だよね。
基本的にはだから、もし哺乳類で言えばメスの方がオスより長生きするっていうのは、まあ人間もそうですけど、
人間以外でもそうなんですね。
どこの動物でも意外とそうだったりします。そういう流れがあります。
なんか人間の男ってって思いました。
はい。
さあ、まあ、じゃあまあ人に戻りましょう。
うん、はい、
全部は広げていくと大変なこと
になる。そうですね。ずっと終わらなくなっちゃうからね。
そうですね。
はい。
で、まあとりあえず人は、まあ事故とかじゃなくて、アクシデントではなければ、
うん、
大体老化で亡くなるわけですよね。
そうですね。ね、かなり珍しいことですよ。ほとんどに人間しかないですよ、老化って現象が。
なんで？
だって動物、普通の動物っていうのは、はい、老化っていうのは衰えるので食べられちゃうんですよ。
おお。
なので老化っていう現象はほぼないんですよ。か、老化がある時にはもうすぐピンピンコロリみたいな、
ああ、
そういうのが基本的な。チンパンジーもそうです。それ生殖期間が終わったらもうパッて消えちゃうのが多いですけど、
ああ、
人間だけが比較的老後っていうのがあるんですね。
生殖期間、だ生殖期間が終わっても、
はい、
まあ、確かにもうなんか、
はい、
なんか70とか80の、
うん、
70になってお子さん作るってことはなかなかないでしょうから、
まあないですね。
でそこから10年20年生きる方も普通にいるっていうのは、
そうそうそう、まあ、文明をこうもっとね築くためというか、子供たちを教えるとかそういう意味合いで研究者さんは思ってたりもしますけどね。
まあ、そういうことは普通は動物はないと。
うん。うん、それだけはない。
なるほど。
珍しいですよ。
なるほど。老化するの人間だけって言ってもいいぐらいなんだ、事実上。
まあ、そうですね。人間に飼われてる猫とか犬とかは確かにそういうありますけど、それはでも結局そういう人工的なものなので。
ほぼ人間みたいなもんですもんね、そこまで。
そうですね。
そう、
だから体的には老後っていうのがちょっと予想してなかったんでしょうね。
ああ、
そう。
そっか、
うん。
だからまあ、もう我々の頭が考えているレベルではなくて、
うん、
もうそれをもう遥かに超えた、
そう。
偉大な意識みたいなものからすると、
そうそうそう。
人間なんて老化すると思って作ってないよって。
そう、不思議ですよね、そう考えると、ね。
じゃあ、死因が、
うん、
老衰、
はい、
っていうやつあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
老衰っていう死因は、生物の中では激レア、うん、
かなり激レアの方ですよ、本当に。
うん、ちなみにここにですね、日本人の死因の、
はい、
ランキングがありますが、
あら、
1位は、がん、
まだがん。
24.6%。まだっていうのは、これ克服はちょっとずつ進んでるってことですか。
まあ、克服をしたいっていうふうに言って、科学者はね、うんうん、でも全然まだまだなんですけど。うん、
なるほど、うん。そして第2位が心疾患。うん、まあ、心臓をやられちゃったらもう、
そうですね。
それはなかなかダメよねって話ですね。
うんうん、
で、第3位が、老衰。
老衰ですね。
ちなみに、がんが 24.6%、心疾患が 14.8%、老衰が 11.4%。
なるほど。
やっぱでも、がんは治そうとしてるから、うん、がんが、まあ、割と昔に比べたらだいぶ治るようになってるわけですよね。
まあまあ、そうですね。比較的ね。
ね
え。それでも本当に完全にがんが撲滅されたとしても、うん、平均寿命が伸びるのは3年ぐらいって言われてたりしますね。
え、そんなもん？
意外と短くないですか？
もっとなんか何十年も伸びるか気がしましたけど。
そう、全然。だから他のいろんな病気で、こう、亡くなったりもするので、
うんうんうん、
いかにがんだけではないというような感じですかね。
なるほど。なかなかかま、老衰で死ぬのは難題だってことですね。で、ちなみに、うん、人の場合、
はい。
これ、生々しいな、この数字。死のリスク。死んでしまう可能性がですね、
はいはいはいはい、
思春期を過ぎると8年ごとに倍になる。
ひゃー、怖い。
これどんどんゲームが難しくなっていくみたいなもんですね。
いや、本当そうですよ。だから93歳から100歳までの年齢を重ねるには、うん、誕生から93歳まで生きるのと同じくらい大変ってことですよ。
そういうことか。
うん。指数、人間の老化は指数関数的に進むのでね。
なるほど。
はい。
はあ。
なので、100歳まで生きたとしたら、もう1日死のリスクは25歳の時の1年分に相当する。そのぐらいです。そう考えるとすごいですよね。ご高齢の方はね。
100歳超えて生きてらっしゃる方の重みがよりわかるわけですね。
うん、いや、ほんと重みがわかると思います。はい。
いや、すごい。
素晴らしい。
すごい。
うん。
が、老化して、死ぬのが大変だとて、
うん。
老化はするじゃないですか。
しますね。
人は。
はい。
人に限らず。うん、いや、でも人に限らずというか、老化しない生物もいるってさっき言ってたけど。
うん。
うん。まあ、老化はするんでしょう。
うん。
老化って何？
じゃ、次回、老化ってテーマで、やりたいと思います。
ああ、それは確かに、知りたいけど、
はい、
やっぱり聞いてしまうと、あの、おじいちゃんが長い老化を歩いているんですよ。次回のテーマは老化。
老化でございます。
わかりました。
はい。
はい。ということで、ね、番組では聞いてる人からの質問を募集します。科学的に気になること、黒山教授に聞きたいこと、感想などは、科学アットマーク 1242.com、KAGAKU アットマーク 1242.com まで送ってください。そうですね。うちのおじいちゃんまだ生きてる気がするんですけど、みたいな、そういうご相談も。はい。
あの、そうですね。
はい。受け付けてみたいと。
はい、
はい。答えられるかどうかはまた置いておきますけど。はい、ではまた次回お会いと吉田尚紀と
ラジオ作れるかな不安黒ラブ教授です。
特番のこと。
うん。